さあここからはたくさんのメッセージをいただきましたので順に紹介させていただきます。まずはじめにコマドリロビンくんさん、ありがとうございます。奈良よりいただきました。みょうけいさん、初めてメールをいたします。心が苦しくって1ヶ月ぐらい読書もできませんでした。ラジオを聞くのも苦しいぐらいでした。息子家族の2人目の子供2歳が4万人に1人の難病です。突然の発作で入院を2週間に1度するような状態です。その時上の子5歳を預かるためにお嫁さんの実家からお父さんが助けに行くそうです。そのためにお嫁さんの実家から車で10分、入院のために大病院に救急車で10分というところに息子家族は住んでいます。私は車でも1時間以上かかるところに住んでいて、自営業の夫を手伝って毎日働いています。お嫁さんのお父さんはもうお仕事はされてないとは聞きましたが、もう何もかも実家頼りで申し訳ないと常に思っていました。先月孫が元気な日だと確認して一応を持って訪ねてみました。連絡が当日だったということでお嫁さんに余計な時間を潰させたみたいです。息子に大変怒られました。その怒り方が半端ではなくってショックでした。私はすぐに役に立てるわけでもない部外者なんですね。とにかく落ち込んでいます。やっとラジオを聞けるように立ち直りました。これから息子家族に迷惑をかけずに夫の仕事を支えつつ元気に生きていこうと思いますとのことです。コマドリロビンくんさん、ありがとうございます。あー辛いですね。このお孫さんのことを考えただけでも、また息子さん夫婦のことを考えただけでも何もできない辛さがあると思います。息子さんから怒られたっていうのはね、もう余裕がないんです。そのくらいみんな一生懸命介護なさってるんですね。またコマドリロビンさんだから怒れるんです。他の人にはこういう感情をむき出しにできないと思うんです。本来自分が吐き出せるところをあなたに向けたんではないでしょうか。今までストレスを溜めてたのが、あたかもあなたを責めてるようですが、唯一あなたにしかこの感情が吐き出せなかったんです。それをどうか切り替えて、そうかそうか、よくぞ私だけに感情を吐き出してくれたね。何もできんね。ごめんね、ごめんね。そして必ずいつか回復できることをみんなで願いましょう。またいろんな方にね、聞いて何が一番いいのか、いろんなプロの方の声もね、聞いていきたいなと思っております。必ずいつか分かってくれることを私自身も念じております。お便りありがとうございました。さあ続いての方です。ぎっくり腰のボアコストリアターさん、ありがとうございます。妙計さんのお話は、他の僧侶とは全く違う説得力がありますとのことです。いやいや、そんな言っていただいても恐縮です。もうこれもね、伝え方と、あとはやはり僧侶の一人一人の個性だと思ってます。本当にこう、しっかりとお経の言葉を知的にお伝えできる方、中にはやはりね、経学をきっちり伝えられる方もいます。で、私はどちらかというと学生時代勉強ができなかったので、先生こんな喋り方してくれたのに、伝わるのにという願いが今の私にそうさせたのかなと思っております。もうそれぞれのね、伝え方があるんですよね。そこにこうしてリスナーさんが耳を傾けてくださるからだと思っております。ぎっくり腰のボアコンストトリッターさん、ありがとうございます。さあ続いての方です。お便りをいただきました。ゆきえさん、ありがとうございます。何でも値上がりです。千切り大根も上がりました。もう倍以上ですとのことです。そうですよね。 前私の友人が井村屋さんの炊き込みご飯の素とまたトウモロコシの素も買ったんだよって教えてくれました。あ、それはありがとうって言ったら、ご飯が半分で済むのよ、半分具が入るからね、これも倹約よ、また美味しくっておかずもいらないぐらいって言ってくれた時には嬉しかったです。ありがとうございます。さあ続いての方です。おはがきをいただきました。コマドリさん、ありがとうございます。桜もあっけなく葉桜になったけども、今は藤がキラキラして綺麗です。そこにカラスが来て糞を落として台無しですとのことです。確かにね、誰が悪いわけではないんですが、でもここで学ぶことは、目の前で糞をされても藤は何も言わないってことなんですよね。置かれた場所を喜びながら、ただ自分の花を咲かせてる姿に、なんか学ばなあかんなと思ってしまいます。妙慶さん、たくさんのリスナーさんに囲まれて幸せなのがこちらにも伝わってきますとのことです。そう言っていただいて本当にありがとうございます。さあ続いての方です。氷園より吉春さん、ありがとうございます。いつも心が笑顔になるラジオを楽しく聞かせていただいております。朝はまだ寒いですね。でも春らしくなりまして、本当に、今はカメラ、ビデオ、アルバムの整理、料理をしながら、大工の仕事をしながら楽しんでおります。でもでも、脳梗塞を患った、不自由な体にはなりましたが、とのことです。そうですか。病気を克服しながら、その中でもご自分の趣味を楽しんでおられ、また、僧侶のお姿のお絵描きもくださいました。ありがとうございます。さあ続いての方です。空を見上げてさん、いつも素晴らしいおはがきとともに、つくしの切手を貼っていただいてありがとうございます。妙慶さん、スタッフの皆さん、番組10周年おめでとうございます。ああ、そう言っていただいて本当にありがとうございます。また以前ね、お便りしてくださった、お父様のこと、病気と向き合っておられることを本当にね、書いてくださってます。そして親鸞聖人のご和さん、本願力に相塗れば虚しくすぐる人ぞなき、ああいいお言葉ですね、ということをね、タンポモの絵あがきに書いてくださってます。いいですね。なんかこの絵あがきに、このご和さんをドンと書いてくださってるところに、私はもうジーンときました。空を見上げてさん、本当にありがとうございます。さあ続いての方です。おはがきをいただきました。森山の素顔さん、ありがとうございます。高校時代のクラスメートとの交流は長く続いております。特に5人組とは、俳句や絵画、素敵な話題で盛り上がっております。そんな時に友人の奥様が亡くなったと聞きました。慰める言葉がないですとのことです。そうですよね。なんとか慰めたい、お友達だからこそと思うんですけど、言葉が見つからないですよね。その時はね、無理に慰める必要ないんですよ。言葉なんか見つけないし、それによって人間は生きる望みを持てる時と響かない時も正直言ってあるんです。その時は寂しいな、辛いな、これからもどうかどうか友達でいてね、与えられた命一生懸命生きていこうね、ということを言うしかないと思ってます。どうかこれからもお友達と関わり続けてください。さあ続いての方です。ラジオネームひろみさん、ありがとうございます。妙慶さん、スタッフの皆さん、番組10周年本当におめでとうございます。ありがとうございます。本当嬉しいです。私は番組が開始して確か2ヶ月ぐらいから偶然この番組を聞くようになりました。それから毎週土曜日楽しみにしております。これからも番組を続けてください。枚方よりひろみさん、私の似顔絵も、綺麗に描いてくださってます。ありがとうございます。さあ続いての方です。心は晴れさん、ありがとうございます。4月12日母が永眠しました。母はこの番組が大好きで、仏様の心を持つ 優しい人です。家族が共に生きてくれるということに本当に安心して、あまりにも急な死でした。もっと一緒にいたかったです。まだ心の整理ができていません。頑張って前を向いておりますとのことです。心は晴れさん、お母様がお浄土に帰られたんですね。親鸞聖人は亡くなったから終わりではないとおっしゃってます。2回目の出会いがあるって教えてくれるんですよ。それはお浄土に帰られたお母様ともう一度出会い直すということです。生きてる時には気づかないことってたくさんあるんです。皮肉なことに亡くならないと気づけないんです。もっと一緒にいたかったというこの気持ちね、生きてる時に思わないんです。もう人間というのはそういうものなんです。だからこそお母さんがお浄土に帰ったからこそ2回目の出会いをどうかこれからしていきましょう。私も一緒にその気持ちを共有できたらなと思っております。お手紙ありがとうございました。さあ続いての方です。コナンさん、ありがとうございます。妙計さん、スタッフの皆さん、おはようございます。私にはとっても口の悪い友達がいます。私の親を発達障害と呼んだり、私はそうは思ってません。兄をポンコツなど何か言いたい放題です。本人は自分が口が悪いと思っていません。私は言われるたんびに友達をやめようと思ってましたが、彼女にもいいところがあるので我慢して許しました。先日私が最近好きになった著名な方のラジオ番組があることを知り、その友達にメールを送ったんです。するとその友達は、何よこの人、自己顕示欲が強いで人を見下してると、わーっと返事が来たんです。どうもフェイクニュースを真に受けてるような感じでした。でも私は友達にはいいとこがあるので、もう一度立ち止まろうと思ってこう返事をしました。あなたがそこまで嫌っているとは知らなかった、ごめんなさいね。その方は人を見下しているの？そうなの？余計なメールをしましたと謝ってみたら、彼女の方から水を差すようなことを言って、本当にごめんなさいって謝ってきました。私は許しました。やっぱり出方次第なんですね。友達をなくさずに済みましたとのことです。福岡県よりコナンさん、ああ勉強になりました。もうなんでそんな言い方するの、この人とはもう知らないってこうなるところを、伝え方なんですね、接し方なんですね。本当に出方次第なんですね。コナンさん、あなたの優しさが悪かったわという気持ちにさせてくれたんですね。ありがとうございます。さあ続いての方です。南のワッペンさん、いつも、グループホーム本当にお疲れ様です。もう夕食の準備、お風呂の解除も利用者さんとずっと楽しみながら一生懸命動いておられるんですね。ありがとうございます。続いての方です。琵琶湖のにゃんこさん、ありがとうございます。一人で大変だなと思うことがたくさんあります。仕事が定年になったので仕事が特にない時に、いろんな方からこれ手伝ってあれ手伝ってって声がかかるようになりました。どんどんお友達ができましたとのことです。琵琶湖のにゃんこさん、素晴らしい。これからは人生後半楽しんでください。まだまだたくさんのメッセージをいただきましたが、次回紹介させていただきます。